第16章、初期のイエス・キリストの教会。イエス・キリストの教会の特徴。
私たちは初期の教会にあったと同一の組織、すなわち使徒、預言者、牧者、教師、祝福師などがあることを信じる。信仰箇条第6条。イエスはこの世におられた時に教会を設立されました。教会はイエス・キリストの教会と呼ばれ、第3ニーファイ第27章8節3章、会員は聖徒と呼ばれました。エペソ第2章19節から20節。
啓示。
イエスは教会を設立するとともに、指導者に自ら教えと指示を与えられました。同様にイエスは天の御父から教えを受けられました。ヘブル第1章1節から2節3章。このようにイエス・キリストの教会は人によらず、神により導かれたのです。イエスは弟子たちに、啓示はその上に教会を建てる岩であると教えられました。マタイ第16章16節から18節3章。イエスは復活後、昇天に先立って使徒たちに言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。マタイ第28章20節。この言葉通りに、主は天から引き続き導かれました。イエスは弟子たちに、慰め主、啓示者である聖霊を使わされました。ルカ第12章12節。ヨハネ第14章26節3章。次元を通してサウロに語られました。使徒第9章3節から6節3章。イエスはペテロに、ユダヤ人だけでなく、全世界の人に福音を述べ伝えるようにという啓示を下されました。使徒第10章3章。数々の栄えある真理をヨハネに啓示され、これは黙示録に記されています。新約聖書には、イエスが多くの方法で御心を明らかにして、教会を導き、弟子たちに光を注がれたことが記されています。
神の権能。
神権がなければ、福音の原則を教え、儀式を執行することはできません。御父は、イエス・キリストにこの権能をお与えになり、ヘブル第5章4節から6節3章。次に、イエスは使徒を聖任し、神権の力と権能を授けられました。ルカ第9章1節から2節。マルコ第3章14節3章。イエスは、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を聖任したと言われました。ヨハネ第15章16節3章。教会の秩序を整えるために、イエスは十二使徒に最大の責任と権能を与えられました。ペテロを使徒の頭に任命し、この世においても天においても祝福を結び固める鍵を授けられました。マタイ第16章19節3章。さらに他の役員を聖任し、それぞれに特定の義務を与えられました。イエスが昇天された後も、任命と聖任の規範は存続し、すでに権能を受けている人が他の人を神権の職に聖任しました。イエスは聖任が承認されたことを聖霊によってお知らせになりました。使徒第1章24節3章。
教会の組織。
イエス・キリストの教会は綿密に組織されました。教会は建物、すなわち使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が隅の頭石である建物に例えられます。エペソ第2章20節。イエスは使徒が務めを果たすのを助ける真剣指導者を他にも任命されました。例えば、福音を述べ伝えるために70人と呼ばれた役員を2人1組で使わされました。ルカ第10章1節3章。また、伝道者、祝福師や牧者、管理役員、大祭司、長老、ビショップ、祭司、教師、執事を教会に置かれました。第14章、神権の組織3章。これはすべて伝道活動を行い、儀式を執行し、 教会員を教え鼓舞するために欠かせない役員です。この役員は会員たちが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達できるように援助しました。エペソ第4章13節。聖書には神権や教会の組織と管理に関して全てが記されているわけではありません。しかし教会の組織が優れて完全であることを示すのに十分な記述が保たれてきています。使徒は全世界に出て行き福音を述べ伝えるように命じられました。マタイ第28章19節から20節3章。そのため一箇所にとどまって新しい回収者を指導することはできません。そこで各地に神権指導者が召されて選任され、使徒が彼らを管理しました。使徒やその他の教会指導者は各地の支部を訪れ、あるいは手紙を書きました。こうして新約聖書にはパウロ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、ユダの手紙が収録されていますが、これらは地方の神権指導者に勧告し、指示するために書き送られたものです。新約聖書を読むと、この教会の組織は存続するよう意図されていたことがわかります。例えば、ユダが死んで使徒は11人になりました。イエスの昇天後、間もなく11人はユダの代わりを務める者を選ぶために集まりました。使徒たちは、聖霊からの啓示によって、マッテアを選びました。使徒第1章、23節から26節3章。主は、使徒が教会を管理するよう規範を定めておられました。教会の組織はイエスが設立されたままの状態で存続するはずであったことは明らかなようです。
第一の原則と義。
使徒は二つの基本原則、すなわち主イエスキリストを信じる信仰と悔い改めを教えました。新しい回収者は神の御子であり救い主であるイエスキリストを信じ、罪を悔い改めた後に二つの儀式、すなわち水に沈めるバプテスマと聖霊の賜物を授けるための安守を受けました。使徒第19章1節から6節3章。これが福音の第一の原則と儀式でした。イエスは誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと以前から教えておられました。ヨハネ第3章5節。
死者のために執行される儀式。
イエスは聖者、死者を問わず、あらゆる人に福音を聞く機会を与えられました。イエスは亡くなってから復活されるまでの間、すでにこの世を去った人々の霊のもとを訪れ、死者の中に伝道活動を組織されました。イエスは義にかなった死者を任命し、すでにこの世を去ったすべての人の霊に福音を述べ伝える力を授けられました。こうして福音を受け入れる機会が死者に与えられたのです。第一ペテロ、第三章、18節から20節、第四章、6節。教義と誓約、第138章3章。主の教会の会員は、死者のために儀式を執行しました。第一コリント、第15章、29節3章。というのは、バプテスマや確認などの儀式は、この世で行わなければならないからです。
霊的な賜物。
すべての忠実な教会員は、御霊の賜物を受ける資格がありました。御霊の賜物は、各自の必要、能力、責任に応じて与えられました。この賜物の中には、病を癒す、あるいは癒される力を含む信仰の賜物、予言の賜物、啓示の賜物などがありました。御霊の賜物については、第22章でさらに詳しく取り上げています。霊的な賜物は常に誠のイエス・キリストの教会に存在します。第1コリント第12章4節から11節、モロナイ第10章8節から18節、教義と誓約第46章8節から29節3章。イエスは弟子たちに、これらの印や霊的な賜物は信じる者には常に伴うと語られました。マルコ第16章17節から18節3章。そして大勢の弟子たちが聖霊の力によって奇跡を行い、予言し、次元を見たのです。問い、 イエス・キリストの教会にはどうしてこの6つの特徴が必要なのでしょうか。
アメリカ大陸におけるイエス・キリストの教会。
イエスは復活後、アメリカ大陸の民を訪れて、ご自身の教会を組織されました。最初に3日間お教えになり、その後もしばらくの間、しばしば戻ってこられました。第3ニーファイ、第11章から第28章3章。それから民の元を去り、昇天されました。この民は、その後200年以上の間、義にかなった生活を送り、神が作られた最も幸福な民となりました。第4ニーファイ、第1章、16節3章。
誠の教会からの廃教。
問い、廃教とはどういう意味でしょうか。いつの時代にも、悪人は常に神の技を妨げようとしてきました。使徒がまだ、この世にいて、発展期にある教会を管理していた時にも、このことが起こりました。イエスが教えになった分かりやすい真理に変えて、古い異教の思想やユダヤ人の信条を説く教会員が現れたのです。公然と反抗する人もいました。さらに、教会外部からの迫害も起こりました。教会員は、信仰のために拷問にかけられ、殺されました。また、使徒も次々と殺され、あるいは地上から取り去られました。邪悪と廃教の上に、使徒の権能と神権の鍵も地上から取り去られました。イエス・キリストが設けられた組織は、もはや存在しなくなり、混乱が生じました。教会の教義に、ますます多くの誤った教えが入り込み、間もなく教会は完全に崩壊してしまったのです。誠の教会が地上に存在しなかった期間を、大廃教と呼んでいます。その後間もなく、異教の信条が、クリスチャンと呼ばれる人々の考えを支配するようになり、ローマ皇帝は、この偽りのキリスト教を国教と認めました。この教会は、イエスが組織された教会とはまるで異なっており、神は姿形も実体もない存在であると説いていました。当時の人々は、人類に対する神の愛を理解できなくなっていました。人間が神の子であることを知らず、人生の目的を理解していませんでした。神権と啓示がもはやこの世に存在しなかったので、多くの儀式が変えられてしまいました。皇帝は独自の指導者を選び、時には誠のキリスト教会の神権指導者と同じ称号で呼びました。神から力を受けた使徒や神権指導者が一人もおらず、霊的な賜物もありませんでした。預言者イザヤは、かつてこの事態を予見し、次のように予言していました。地は、その住む民のもとに汚された。これは彼らが律法に背き、定めを犯し、常しえの契約を破ったからだ。イザヤ第24章5節。もはや、イエス・キリストの教会ではなく、人の教会であり、名称さえも変えられてしまいました。廃教はアメリカ大陸でも起こりました。第4ニーファイ3章。
予言されていた回復。
問い、旧約聖書や新約聖書には、回復を予告した予言としてどのようなものが載っているでしょうか。廃教が起こることを予言しておられた神は、福音を回復する方法を備えておられました。これについて、使徒ペテロはユダヤ人に次のように語っています。あなた方のために、あらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が扱わしてくださる。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかれねばならなかった。使徒第3章20節から21節。黙示者ヨハネもまた福音が回復される時代を予見して次のように語りました。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えてきた。黙示第14章6節。問い、回復はなぜ必要だったのでしょうか。イエス・キリストの教会が地上に回復されているおかげで、受けてきた祝福について考えてください。
三章聖句。
聖徒と呼ばれた教会員、エペソ第2章19節。体に例えられる教会、第1コリント第12章12節から31節。教会の役員、 ルカ第10章1節、使徒第14章23節、テトス第1章7節、第1テモテ第2章7節、イエスを導かれる御父、ヨハネ第8章26節から29節、霊的な賜物、ルカ第9章1節、ヤコブの手紙第1章17節、第5章14節から15節、背きが招いた廃墟、モーサヤ第27章13節、予言された廃墟、第2ペテロ第2章1節、マタイ第24章9節から12節、ヨハネ第16章1節から3節、アモス第8章11節、第2テサロニケ第2章3節から4節、予言された回復、ダニエル第2章44節から45節、マタイ第24章14節、使徒第3章19節から21節、ミカ第4章1節、イザヤ第2章2節から4節。
教師へ、家族や生徒に教会の6つの特徴、啓示、神の権能など社体で書かれた見出しのうちの一つを研究してもらうと良いでしょう。大きなクラスでは複数の生徒に同じ特徴が割り当てられるでしょう。家族や小さなクラスでは一人に複数の特徴が割り当てられるかもしれません。研究する時間を取った後、学んだことを話し合ってもらいます。